僕弾んだもんなのだ。2024年11月14日木曜日なのだ。今日は株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局をお届けするのだ。今日は AI とか技術に関する興味深い記事をいくつか紹介するのだ。僕ズンダモンは技術室のエンジニアもやってるからこういうの詳しいのだ。準備はいいかな。では始めようか。ここで英語スキル発動 AI ズンダモンに変身。まず一つ目のお話はトランスクリバ、トランスレート&サマーアイズライブストリームスインユアブラウザーウィズ AWS AI& ジェネラティブ AI サービス Amazon ウェブサービスという記事なのだ。 Amazon ウェブサービス、略して AWS の AI サービスを使ったブラウザ上でライブストリームをリアルタイムで文字起こし翻訳要約できる Chrome 拡張機能についての記事なのだ。すごいよね。ライブストリームって世界中で人気だけど言語とかアクセシビリティの問題ってあるじゃない。それを解決してくれる拡張機能なのだ。 Amazon トランスクライブで音声認識、 Amazon トランスレイトで翻訳、 AmazonROCK で生成 AI を使って要約までしてくれるのだ。騒がしい場所でも内容がわかるし外国語のライブストリームでも大丈夫なのだ。システム構成も複雑で Amazon 工具に移動 API Gateway AWS LAMBDA Amazon S3 とかたくさんのサービスを使ってるみたいなのだ。導入手順も書いてあって Google、Chrome、AWS アカウント、Node、JS と PenMine とかが必要みたいなのだ。バックエンドは AWS、CDK でデプロイするみたいでちょっと難しそうだけどできたら便利そうなのだ。翻訳言語は開始前に設定しないといけないとか要約に少し遅延があるとか制約もあるみたいだけどね。僕ずんだ餅食べながら試してみたいな。いやそれはダメなのだ。ここで再びスキル発動。次は2つ目のお話なのだ。 OpenAI Google & Anthropic are struggling to build more advanced AI という記事なのだ。 OpenAI Google Anthropic といった大手 AI 企業がもっと高度な AI を作るのに苦労してるって記事なのだ。オープン AI のオリオンとか Google のジェミニ、アンスロピックのクロード 3.5 オーパスとか期待通りの性能が出てないみたいなのだ。データが足りないとかコストがかかりすぎるとかいろいろ問題があるみたいなのだ。スケーリング速ってのがあって計算能力とかデータ量を増やせば性能が上がると思われてたみたいだけどそれだけでは限界があるみたいなのだ。データの質が大事なんだって。だから AI の進化がちょっと停滞してるかもしれないって書いてあったのだ。 AGI 人工汎用知能思ったより難しいのかもね。ここで再びスキル発動。3つ目のお話はグラフベースド AI モデル MAX The Future of Innovation という記事なのだ。MIT の MARKUS ビューラー教授が開発した AI モデルの話なのだ。この AI はグラフ構造を使って一見関係なさそうな科学や芸術分野のつながりを見つけることができるのだ。すごいよね。先天の生物材料に関する論文をグラフ化して情報間のつながりを可視化してるみたいなのだ。ベートーベンの交響曲と生物組織の類似性を見つけることもできたみたいだし、カンディンスキーの絵画から新しい材料の設計まで提案してるみたいなのだ。この AI を使えば新しい材料の設計とか知識のギャップの発見とかいろんなことができるようになるみたいなのだ。持続可能な建築資材とか生分解性プラスチックの代替品とかすごい可能性があるよね。僕ずんだ餅の新しい材料開発に役立てたいな。いやそれはダメなのだ。そして最後は4つ目のお話なのだ。高校生の時 漫画描きたいと三者面談で言ったら、ジャーナンで一作も完成させてないんだ。なりたいなら一作完成させてみろって言われた話という記事なのだ。これは高校生の時に漫画家になりたいって担任の先生に相談した人が、先生から一作も完成させてないのになんで漫画家になりたいんだって聞かれて、必死に漫画を完成させてジャンプに持ち込んだけど不採用だった話なのだ。ジャンプに持ち込むのは失敗したけど、最後までやり遂げることの大切さを学んだって話なのだ。周りのサポートも大事だけど、自分の努力も必要なんだってことがよくわかるお話だったのだ。僕も積んだアローに変身する技を完成させなくちゃいけないのだ。はい、今日の放送はここまでなのだ。今日はAWS の AI サービスを使ったライブストリームの文字起こしツール、 AI 開発の現状、グラフ構造を使った革新的な AI モデル、そして漫画家を目指した高校生の体験談を紹介したのだ。どれも興味深い内容だったよね。また来週新しい情報を持ってみんなに会えるのを楽しみにしているのだ。番組への感想とか聞きたいこととかあったらどんどん送ってほしいのだ。ではまたね。